昨日人の姉妹とちょっと道の辺で、まあ、間違ったんです。彼女はどうしたらいいかちょっとわからないと言われたんですけど、まあ、誰に聞いてもおそらくはっきりとした答えが出てこないだろうけど、その時ちょっとだけ言ったのはね、もしかするとね、イエス様は明日来るかもしれない。もしそうだったら問題はもちろん解決されるでしょう。あ、そうだ、忘れちゃったと彼女は言ったんですね。結局いろんな問題があるけど、イエス様は明日来るかもしれない、再来週来るかもしれない。それを覚えると、いわゆる問題はちょっと小さくなるのではないでしょうか。イエス様は近いうちに来られるということは素晴らしい事実です。そしてその時まで私たちは、今日洗礼を受ける兄弟姉妹も主の器として用いられるべきです。けどそれは一体どのようにしたならば可能なのでしょうか。新約聖書の適務を読むと、はっきり次のことが述べられています。妥協のない生活、献身と従順、また信頼によってです。まあ、この辺でも何ですか、昼も夜も、まあ、一日中店を開いて、まあ、一人でも多くのお得意さんを案内して、少しでも多くのものを、まあ、獲得しようとする、まあ、店はあるんです。まあ、もちろん主や影響の経営者は心からお客さんのために行っているよりも、まあ、自分自身の利益のためにやっているでしょう。けど利益追求、自己追求、自己中心といったものは全て人間の不幸にするものです。それによって結局不幸せになり、不自由になり、束縛されるようになります。けど絶えず主のために生きる兄弟姉妹は自由になり、幸せになり、豊かな実を結ぶようになります。どうして福音の述べ伝える働きがわずかな実だけしか結ぶことができないなのでしょうか。主な原因は未信者ではなく主を信ずるものではないでしょうか。はっきりとした態度を取らないから、適当な生活をしているからではないでしょうか。まあ、大切なことは一体何なのでしょうか。主が我々を祝福してくださることです。それだけなんです。創世記の32章の中でよく知られている箇所ですけれども、ヤコブは、まあ、絶えざる戦いの終わりに、まあ、破産したんです。白い旗を上げて降参したんです。私はあなたを探せません、私を祝福してくださらなければ、26節の後半です。彼は長い間自分のことしか考えなかった男でした。もちろん神のために属して信者でしたけれども、主のことよりも自分のことばっかり考えたんです。まあ、彼の生活はどういうものであったかと言いますと、まあ、嘘をつくことによって人を騙すことによって何とかなるじゃないか、まあ、そういうものだったんです。騙す者は騙されてしまったんです。けども最後に主は祝福しててくださらなければおしまいだと分かったから、こういうふうに心から叫んだのです。私はあなたを探せません、私を祝福してくださらなければ、まあ、御心にかなう祈りです。主が祝福してくだされば、すべては例外なく益となります。 主は祝福してくださらなければ、すべては例外なく虚しいものです。主はいつ祝福してくださるなのでしょうか。簡単に3つの答えについて考えたいと思います。第1番目は、主の御心こそ我々のすべてとなると、その時初めて主は大いに祝福されることができる。第2番目は、私たちが妥協しないで自分自身を主に明け渡す時、その時初めて主は手の窓を開いて溢れるばかりの祝福を与えてくださいます。そして第3番目は、我々は心から主を愛する時に主は大いに祝福してくださいます。まあ、信ずる者にとって大切なのは祝福か呪いかのどちらかです。未信者にとって大切なのは救いか滅びかのどちらかでしょう。まあ、主の御心が全てとなっていないものは祝福されないところか呪われると聖書ははっきり言っています。2箇所ちょっとお読みいたします。エレミヤ記の11章の3節です。彼らに言え、イスラエルの神主はこう仰せられる。この契約の言葉を聞かない者は呪われよ。まあ、この意味とは滅びるようになるのではありません。祝福されないことです。それからガラテヤ書3章の実節、よく知られている言葉です。というのは、律法の行いによる 人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。まあ、滅びるようになるということではありません。地獄行くということではありません。祝福され得ない、持ち得られないという意味です。主の御心が全てとなっていないものは祝福されないということです。それから完全に自分を主に明け渡さないものは祝福を受けることができないと、エレミヤは次のように書いたのです。48章の実節、主の御業をおろそかにするものは呪われよ。これはもちろん救われたイスラエルのために言われた言葉です。ここで問題になっているのは、救いとか滅びとかそういうことではありません。持ち得られるか、祝福されるか、あるいはのけものにされるか、持ち得られないなのかのどちらかです。それからイエス様を真心から愛さない者は祝福され得ないと聖書ははっきり言っています。コリント第一の手紙の16章22節、短い言葉なんですけれども、主を愛さない者は誰でも呪われよ。ちょっと厳しい言葉なんです。イエス様のことを心から愛さない者は誰でも呪われよ。彼はダメになり滅びるようになるということじゃないんです。救われている者は救われています。永遠の命を持っている者は永遠の命を持っています。必ず天国行きますけども、持ち得られない、祝福され得ない。まあ、いつ主は我々を持ち入ることができ、祝福することができるなのでありましょうか。第一番目の答えは、主の御心こそ我々のすべてとなる時です。結局神の御言葉だけが決定的な基準を与えてくださるのであり、人間の理解力や人間の思い、そして他人の思いなどは決定的な基準とはなりません。人間の他を思うのは失望されてしまいます。エレミヤは17章の5節に次のように書いたのです。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は 呪われよ。結局祝福されえないという意味です。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様の流された血潮によって贖われ、そして聖書すなわち神の御言葉によって救われているという確信を持つものとなったのです。それでは一体どうすれば信ずる者は速やかな霊的成長を遂げることができるなのでありましょうか。それは神の御言葉をすべての基準として認め従うことによってです。民数記の5章29節に、どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように、そして彼らもその子孫も永久に幸せになるようにと確証されています。主を恐れることと戒めを守ることとは一つに結びついた事柄です。主を心から恐れかしこむことと罪を許されたことによって喜びを持って主の戒めを守ることは、信ずる者にとって絶えざる心の態度となるべきです。まあ、主なる神は我々がただ主にだけより頼むことを切に望んでおられます。詩篇の作者は62編の8節に次のように明かししています。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まあ、私たちは自分自身に対して自身を思ったり、他の人により頼むことをしないで、ただ主なる神に御約束の言葉にだけ全ての信頼を置くべきです。けどそれは一体どうすれば可能になるなのでしょうか。まあ、ダビデは次のように告白したのです。私は常に主を前に置いた。まあ、理性の問題ではない、気持ち感情の問題ではない、意思の問題です。私は常に主を前に置いた。そうでなければめちゃくちゃになる、迷うようになる、不幸になると。まあ、意識して主により頼みつつ歩む者は光のうちを歩みます。そして光のうちを歩む者はもはや人間を恐れる必要はありません。ヨハネでの5章41節に次のように書いてます。私は、まあ、イエス様の素晴らしい証しになりますけれども、私は人からの栄養は受けません。44節、互いの影響は受けても、唯一の神からの影響を求めない、あなた方はどうして信ずることができますかと。いつ主は私たちを用いることができ祝福されることができるなのでありましょうか。第2番目は、私たちが妥協しないで自分自身を主に明け渡す時です。旧約聖書を見ると、主なる神が犠牲すなわち犯罪を要求なさったことが分かります。そしてそれはいつも必ず全く、まあ、完全な犠牲でなければならなかったんです。死ねそうな動物は捧げられてはいけなかった、ね、片場になった動物ももちろんいけなかった。完全なものでなければならなかったんです。すなわち主なる神に対して全く献身だけが神によって要求され、そうでない献身は受け入れられません。 いつもとか絶えずという言葉が聖書の中によく出てくる言葉です。その言葉は、妥協しないことを含んでおります。主に自らを明け渡すと、明け渡すとは一体どういうものなのでありましょうか。詩編の作者はその105編の4節に、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ。主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよとあります。